宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そして、今日のこの番組のメインパーソナリティ、北浜龍一郎さんです。
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ、
水曜日、
はい、前場、前引きですね、133円88銭高、13355円32銭
よくぞ戻ってくれましたね。
よくぞ戻りましたね。
そうですね、
まあ、昨日も大幅安に前場になったんですけど、引けてみたら54円22銭安。
そうでしたよね、非常に底堅かったですよね。
底堅い、まあ、しか言わないですよね。
そうですね、昨日も本当に私も大幅安っていうかね、結構下げるかなと、150円ぐらい下げておかしくないなと思って見てましたけれども、本当にあの途中ねプラスもありましたから。
そうですよね、
その辺はねちょっとあれって思いましたですけどね、
本当にこれ強い、
やっぱり地合いの強さっていうのがこう昨日今日と現れてますよね。特に昨日現れたと思いますけどね、
そうですね、であのシカゴの方の CME ね、はい、シカゴの先物に経験の先物の売買見てますとえらく安くなったんですけどね。
そうでしたね、
だから一昨日なんでしょうかね、でも日本に戻ってきたら日経平均はこういう形で
やっぱり押し目買い意欲っていうのがね結構強いですね。
とりあえず誰がこれを買ってんでしょうかって。
いや私しかいないんじゃないですか。
お大事
に。
まあね、北浜さんそういうような投資行動は皆様に情報を提供するだけで。でもこの強さ、本物なんでしょうか。
まあやはりね、国もね、日銀もですよ、はい、ETF を買うというようなことをしてるわけですから、まあ、それがね、やっぱ支えにはなってますよね。だから、ちょっとでも下げればね、今度 ETF はその 1% 下げたら買うということでしたけど、そうじゃない感じでも買ったんじゃないでしょうかね。だから、それにちょっとね、まあ、勇気を得てるというか、安心感がね、出てきてるところはありますね。まあ、
本当に大きな安心感ですよね。
そうですよ。
必ずこういうところで買ってきてくれると。
僕はね、1% 下げじゃなくて、3% 下げぐらいでもいいと思うんですけど ね。
昨日この水準で言いますと日銀216億円、
はい、
ETF 買ってるらしいですよね。
そうですね。
で不動産投資リートの方は17億円、
気持ちが違います、やっぱりね、下げたらねそうやってこの下で買ってくるという金額はね、もちろんそのもっとたくさんあった方がいいわけですけども、心理的なね安心感っていうのは非常に大きいですから。
大きいですよね。
そうですね。で
例えば2月から見てみますとね、この ETF だけで日銀は2089億ぐらい。
そんなに。
そうですよ。
よくデータ持ってるんだ。
データ持ってるんですよ。
あらら、
僕は数字を覚えてるはずがないじゃないですか。
いや
買ってる買ってるとは分かってましたが、
それはちょっとね教えてほしいぐらいですよ、私はね、
どうぞこれ差し上げます。ただで
ただいやただでもらっちゃ悪いな。
それであれですよ、まあこれすでに出てますけどね、
はいはいはい、
まあ買い入れの目標1兆円ぐらいと ETF はね。
そうですよね。
でリートの方は300億円と、
ま
あ1兆円まだまだ
8000
億円ありますからね。
そうですよ、
うん、
これ10兆円だともう外国人投資家と同じぐらいになっちゃいますから ね。
ちょっとそこまではいかないですけどね。
そうですね。
でもまあ、日銀が相場がうまいのかどうかは別の話として、まあ、こういうところでも下げたら買ってくるって、他の投資家の皆さんの呼び水の一つぐらいにはなりますもんね。
日銀は別にね、これをその買ってね、儲かろうと別に思ってるわけじゃないですから、このズルズルいってしまうのをね、止めるという、のがね、もう目的ですから、まあ、そういう点で言うとね、役割を果たしてると思いますけどね。で、やっぱり安心感ですよね。
まあ、確かにこういうものの買い入れっていうのも、ぐるぐるっと回って経済学的には、デフレの解消にはつながるということなんでね、資産
拡大。そういうことになりますね。
まあ、そのためにも、やるべき対策の一個、小さい一個ですね。
そうですね。でもね、でも本当にね、
はい、
米国市場のこの大幅下げとかね、あるいはそのボストンでのね、ああいう事件が起こっていることから考えますとですよ、はい、どう考えてもですね、こう、なだれのようにね、下げてしまうということもあり得たと思うんですけど、
うん、
まあ、そうじゃないわけですから、
うん、
本当にね、 昨日今日のね動きはね、あの今後につながるね、私はね大きなね、このなんて言いますかね、歯止め感というのがねありますよね。まあ、
特にアメリカの方に今おっしゃったね、はい、ボストン の, あのテロですね。
そうですね、
オバマ大統領はそう断定したんですけれども、それに受けてもニューヨークも高かったと、結構アメリカだけではなくて世界的にもあれ衝撃でしたよね。
いや衝撃どころじゃないですよね。こんなことはあっていいのかって思いますよ ね,
ね、まあ、まだ犯人も捕まっていませんし、どういうあれなのか全然わからないんですけれども、こんなことがあっていいのかって感じですよね。
そうですね、
でもそれに、経済は、まあ、シュリンクしないでですね、日経平均ニューヨークが高くなったということでね、
だって昔のですよ、世界貿易センターの崩壊という考えますとね、まあ、それに類することのような感じですよね。でそしたらもう本当にあのなだれるように下げてしまうということもあり得たわけですよね。ですからそれがまあそうならなかったというのはね、やはりね外国人投資家にとってもですよ、日本の市場が昨日ね下げなかったというのはやっぱ大きいと思いますね。
ただそのアメリカの方なんですけどね、メリリンチの4月の機関投資家の調査というのがあるんですよね。それを見てますと、ちょっとリスクオンだリスクオフだっていう言葉が最近流行ってますけれども、アメリカの方では4月に入って機関投資家はリスクオフの感じが出てきていると。まあ、オフどこからオフするかって商品ですよね。
商品ね、
そういうリスク資産からですね、ちょっとそのお金を引き上げる姿勢が明らかになっているんですね。
それはちょっと納得できますよね。中国経済 の, その成長の、パーセンテージがね、まあ、7.7% でぐらいですか、少しずつこう減速しているわけですから、そうしますとやっぱり商品市況の方はね、難聴になってしまうのはある点には思いませんですよね。そのことを言ってると思います。
そうですね、そのやっぱり世界経済の減速であるとかそういうのが、リスク資産、まあ、金、そして石油エネルギーですよね。
そういうことですね。
まあ、全体的には世界経済は縮小に向かうのではないかという見通しから、
中国経済特に、ね、
特にそうですね。
そうですね、
はい。まあ、それと中国経済もずっと北浜さんウォッチでそれをおっしゃってますけれども、あるいはヨーロッパの動きですよね。
そうですね、
その辺もまだどうなるか全然わからないということで、安全資産というんですかね。
まあ、でもね、中国でそのビジネスが、ね、うまくいかなくなるとか、そういうことはありませんよね。だってね、まだ 7.78% 成長
してるんですよね。
それは忘れちゃいけませんよね。ただ投資の世界というのは、常に、ね、数字の拡大拡大を求めるわけですから、そういう意味で言うとですよ、先行きに対してですね、まあ、悲観的とは言いませんけど、まあ、ちょっと資金を、ね、少しずつ他のところに移そうと、他のところに移すとするのどこがいいか、日本がいいと、こういうふうになるわけですね。
いや、だから実際にこのメリル・リンチの調査でもですね、日本の株の人気ってのは結構アメリカでは高くてね、それをオーバーウェイと買ってもいいじゃないか、そういう傾向が出てる、鮮明になってる。
いい考えですね。ようやく彼らも ね
気がついた、
気がついた、
ね、
日本の素晴らしさをね。
いや、というのも彼らが気がついて日本人が後を追っかけてる感じですよね。このところね。
そうかそうかそうか、そういうこともありますね。
はい、まあそういう傾向があってですね、いわゆるリスク資産から引き上げてるんですけど、日本の株に関しては、オーバーウェイトにしていると。
はいはい、いいことですね。
ただまあその
彼らは儲かるでしょうからね、パーティーに呼んでほしいもんですね。
まああんまりドル高が進んでしまうと、それで戻した時に相殺されるなんてこともあるんでしょうから、うまくその辺はカウントしてやるんでしょうね。
ああ、そうですね、
はい。まあいずれにしろ日本株は超がついていいんでしょうかね、堅調、
そうですね、
133円88銭高、13,355円32銭とね。
まあでもね、浮かれないようにしなきゃいけませんね。この前のその高値のね、まあはその4月12日だったわけですけども、出来高的には確かですね、もっと早いね時点でこう大相場になってますから、まあ、そういう
高値が4月11ですね。13,549円で割ってる時ですよね。
そう、13,569円。じゃあ引け値かなんかでしょ。
あの68円っていうのが12日にあったんですけどね、ザラバでは確かに北間さんおっしゃったように12日の13,568円がね、
だそういうところはやっぱりこうなんか気持ちがねこう浮かれかけますから、まあ、やっぱり自制するというのは必要ですよね。その後の動きを見てもそういうことが言えますよね。確かに今日は少し戻った わけですけれども、うん、まあ、いずれにしてもそこからはね、やっぱり急落はしてるわけですからね、
はいはい、そうですよね、昨日が54円安、まあ瞬間風速では、風速というのはトップでは、ね、ガーンと下げたんですけれども、その前が209円も下げてますんでね、
そうです、そうです、やっぱり危ないって危ないですよね。
ちょっと調整含みもあるんでしょうか。
あ、そういう感じはありますよね。G7 じゃなくて今度
20ですね、20、
はい、それがありますので、そういうことなんかをやっぱりちょっと意識はしますよね、
はい、まあ、今日明日なんでしょうかね、
はいはい、
そこではまあ、日本のこの政策がどう、ね、評価というか批判が出てくるのかどうなのか、大体どこの国でもですね、他国の政策に批判するってことはないんでね、新聞なんか受け入れだって言ってますけど、当たり前の話だと思うんですよ
ね、
お前バカだな、そんなことするなと言うはずがないですよね。
自分のとこがね、の政策を後日ね、はい、また批判される、うん、あのことがありえますから、やっぱり遠慮しますよね。
いや、基本的にはそういうところ、あの外交儀礼としては批判はしないと思うんです。
そうそうですね。ね、それはありますね。
まあ、あの北朝鮮のような、ああいうね、恐ろしい蛮行は別にしてもね、
はいはい、
それはだからといって腹の中では認めてるかどうかちょっとわからないですよね。
今度は日銀総裁のデビューとかね、そういうことはあるでしょうから、ね、そちらの方にね、はい、話が行くとかね、
はい、まあ、いずれにしてもこういう状況非常に強いと、おしめ買いがどんどん入る、日銀も買ってきていると、まあ、というところで、前場はですね133円88銭高だったと。しかし気をここで緩めちゃダメだと。
そういうことですね、
ね、
はい、状況がいいだけにね、はい、
でも気を緩めようが緩めがいが、はい、勝つのは個別株で勝つわけですよね。
まあ、もちろんそうです ね、買うのはね、まあ、ETF でその日経平均買うということもできますけどね、
うん、は
い、
まあ、お金持ちはどうぞって感じです。
トピックスとか、
ね、そうですね、はい、まあ、少額でもできるのありますけど、
はい、
ということでですね、まあ、全体相場はそんな状況にあって、気を引き締めてくださいと。
そうです、
はい、なんか僕が言ってるといまいち気を引き締める感じになってる方はよくわかんないんですけど、
いやー、引き締めてらっしゃいますよ、
は
い、皆さん、
はい、はい、皆さんね、
はい、
ということで、お知らせに行って次のコーナーではですね、やっぱり個別株、
そうです、
ね、いろいろ北山さんにお話を伺っていきます。
ナノキャリアの新しいタイプの美容液エクラフチュール W、 お客様感謝セールのお知らせです。通常 13,650 円のエクラフチュール W を4月から6月のお客様感謝セール期間中にお求めいただきますと、通常よりなんと 30% もお安い9555円でお届けします。それだけではありません。3本まとめてご購入の方には3本ごとに1本プレゼント。3本分のお値段で4本ゲットできますよ。エクラフチュール W のお求めは、ラジオ日経事業部 03-3583-8300 まで。なお、ラジオ日経でのエクラフチュール W の販売は6月いっぱいで終了させていただきます。
はい、ということでここからはですね、個別株の話を北山さんにいろいろ伺っていこうと、ね、全体相場気を引き締めて、高くなったといっても
いい時こそね、やっぱり必要ですよね、
うん、はい、気を引き締めるっていうのはつまり、個別株に皆さん対応するわけなんでね、
そう
です、個別株選びなんかでも十分に気を引き締め、
気がね緩むんですよ、正直言って。非常にいい時は私なんかも
いや、だからその時には、はい、まあ、利食いの利食いって言いますかね、利益確定の、はい、時期なんても十分に考えなきゃいけないですしね。
そういうことですね、はい、あの目が飛ぶようなものはね、ひとまず ね半分とかね、売っとくとか、
まあ、
ということ
は必要ですね、そうですね、はい、単位をちょっと持ってたらね、
急騰したりするものはね、
でプラスじゃあその、まあ、1単位しか持ってなくてそれを利食ったら、
はいはい、
じゃあすぐに次っていうのも当然あり得る今相場状況なんで
ね、
そこに向けても気を引き締めておかなければならないですよね。
そう、どこで拾うかですからね。
そうですよね、は
い、どこで反発するか、どこで止まるか、はい、まずどこで止まるかですよね、それで反発の兆しが見えたらね、
はい、
また頑張ってっていうか、乗っていくとかね、
はいはい、それでいつもですね、ここのコーナーでは、北浜さんに、銘柄を具体的に挙げていただいてですね、
はい、
いろいろお話をしていただいてるんですが、
はい、
先週がですね、
はい、
911、住友林業
やりましたね、
住友林業をですね、
はい、
注目ということで挙げていただいたんです。1911です。ごめんなさい。
ね、
1911。住友林業。
ですね、はい、先週あれ何日だっけ？
先週が、10日になります。
ああ、10日か。
資料を出しますね。
はい、10日ですとね、11日の日はね、はい、ちょっと高く始まりまして、1110円で始まりましたね。
そうなんですよね。
その後、やっぱりちょっとあんまりいい動きにはなりませんでしたね。はい、ずるずるずるっと下がってしまって、昨日まで下がりましたですから、まあ、今日ようやく少し5円だけね、上がったという感じで、1066円ですか。
そうですね、今日のあれ、1067円がありますね。
あ、72円が。高値は、
高値が
1080円がありますね。
1082円がありますね。
あ、そうでしたか。
で、そういう意味で言ったら、あ、これは先週、今週の、ごめんなさい、ちょっと資料が出てきました。
はい。
先週の11日にですね、
はい、
この番組10日だったんでね、
はい、
11日に、寄り付きが1086円、次の日、番組の次に、その日に1100円があったんですよ。
いきなりこう、いっちゃいましたからね。
いっちゃいましたね。
そうですね。
で、その後に、高値だけ申し上げますと、金曜日が1093円、
はい、
で月曜日が1089円、で、昨日が1073円。
まあ、市場にちょっと合わせてる感じですよね。
うん、
だから今日はまあ少し反発してますから、まあ、こんな感じで少しずつまた上がっていってくれるんじゃないでしょうかね。
うん、
はい。
それで、その前の週がですね、
はい、
4月の3日になりますね。
4月3日
一押し証券、
はいはい、
8624です。8624
と、は
い、で4月の3日ですから、4日の寄り付けが935円。
935円、
はい。それからどんどん来てですね、昨日が1157円の高値がありますね。
今日はすごい、ね、
今日が1263円まで。
これ一押し証券って言わなくて一押しって言いたいね。
一押し音、ね、よと書いて一押し。
いや、随分上がってますね。
上がってますよね。
本当ですね。
相当この証券株とかそういうのは注目されて、一遍調整なんか入ったのもあるんですけれども、遅れてきた、こういうところもいいですね。
そうですね、これ新高値だもんね。
新高値ですよ。
って感じですね。
強
いですね。
強いですね。気持ちいいですね。
一押しさんには頑張ってほしいね、もっとね。
うん、今日が前場段階で101円高ですもんね。
いやー、ちょっと上がりすぎじゃないですか、これ。
そんなこと言わないで、どんどん。
どんどん上がってほしいね。
でも、こういうところでも、押したりなんかいろいろ動きがあるんでね。
はい、そうですね。
じっくり見てから、どうするか。
他の証券株もおそらくちょっと見てませんけど、上がってるんでしょうね。
まあ、他の証券もそうですね。
そうですね。いいことですよ。
はい、ということで、いつもこのコーナーではですね、北浜さんに、はい、個別株いろいろチェックしていただいたんですが、実は北浜さん、
はい、
今日ではなくて明日ですね、北浜さんの DVD と、 DVD って絵が出るやつです、映像が出るやつですよ、はい、テレビみたいなやつですね、
はい、
あと CD、
はい、
これが明日発売になるんですよ。
初めてですね、 DVD になるのね。
DVD、
はい、
いいですね、 DVD で、タイトルの方がまだまだいくぞアベノミクス、今から間に合う資産急拡大期待銘柄特集号ね。いつも8銘柄これまでカセットだったんで、その中で上げていただいてるんですけれども、今回は DVD、まあ、DVD になるとチャートもちゃんと見られると。で、DVD にはですね、北浜さんの黄金の法則というレジュメがね。
これは DVD 発売記念
ですね。記念ですね。
そうですね。いつもじゃないですね。
いつもじゃないです、
はい。
発売記念ということで、そのレジュメがですね、2枚組なんですけど、ついております。
もう私が DVD をね、作らせてもらうっていうのはもう本当に悲願でしたから、はい、ラジオ日記はもう北浜の DVD いらないと。そのようやく実現しましたですから。
いや、僕なんか、まあ、毎週北浜さんにお会いしててですね、
はい、
もう顔見るのたくさんだと、それは冗談で、
はいはい、
まあ、投資家の皆さんね、やっぱり北浜さんの明るいお顔を実際にこう画面でご覧になってね、それで気を緩めちゃいけないんですけどね。
いや、 DVD はさ、気を使うから僕嫌だったんだよ、正直言って。
気を使わないでしょ
いやいや、だってね、服もさ、ボロいやつを着てるわけいかないじゃないですか。
いや、いつも素晴らしい服をお召しになっていて、
いやいや、カセットだったらね、気が楽だったんですけど、
で、で、DVD おまけがついてですね、北浜の黄金鉄則、どういうふうに商いを望むか、どういうふうに利益を確保するかっていうのは、黄金鉄則、これなかなか良かったですね。
これね、私正直言ってね、もうね、その DVD の中身よりね、はい、これをね、ちょっとね、 大事にしてほしいぐらいですよ。
だからそれちょうどあの皆さんがご自宅でですね、ね、はい、目につくようなところに貼りやすいようにちょっと研修をしてありますんで。
ああ、そうです
ね。立っていいですね。はい、それを材料の面にしていただきたいと。はい、それでその付録が DVD にだけついて、DVD の価格の8400円、プラス送料500円、CD の方は7350円、プラス500円ですね、送料ね、CD。CD のような残念ですが、おまけがありません。ということで、これまでの成果をちょっと見ていきたいんですよ、カセットのね。
はいはい。
この前12月号行ったと思うんですけど、はいはい、1月号でちょっと見てみようかな。
もう1月号
?1 月号。
ああ、そうか、もう4月だもんね。
4月ですからね。はいはい、まあ3ヶ月か4ヶ月ぐらいのタームで北浜さんの銘柄はこうウォッチして。
はい。12月号は全勝だったんじゃない
の？ 12 月号は全勝でしたよ。
そうですね。
例えばですね、12月号、まあちょっといいですか。富士重工なんていうのは、販売っていうか、皆様のお手元に900円、902円ぐらいだったのが、3月に入って、あ、4月に来てね、1745円までいってますもん。
うわ、すごい、ね。
902円から。それで、松井証券、これも634円から1200円。
2倍になってるじゃん。
はい。
へ
ぇ。はい。
へぇってのもなんだけど。
はい。ニット電工ってあるんですか、これ4345円が、
はい、
これは6900円。
ああ、立派ですね。
立派ですよね。さらに日本合成化学、これがですね、はい、まあ、コロナ禍ではどちらかというと上昇。
これは地味ですよね。
地味ですね。
はい、
639円がでもね、875円までいってますね。
これもなかなか頑張ってくれましたね。
で、境重工っていうのを12月号上げていただいたんですが、272円。これが300、329円。
ああ、はい。
はい。それでもっと言いますと、マキタ。
マキタ。
マキタも良かったですね。
はい、
3465円が4820円ですか。
マキタはね、堅調ですから、いいですよ。好きですよ、私はね、はい。
それでですね、JIN、メガネのね、ジェンズですね。
はい、
これが、3200円が5250円。
おー、立派ですね、これ。
立派ですよ。
変わりましたね。
ね、
直近。パソコン用のメガネね。
はい、高いところではこれ5490円あったんですが、直近では5250円がある。
うん、頑張ってますよ。
トップコンっていうのも上げてますね。
あ、トップコンありましたね。
これが578円が960円。
おー、トップコンがそんなに上がったんですね。
12月号全部合格ですよ。
全勝ですね。
はい。で、1月号をちらっと見ていこうかと言いますとですね。
はい。
大成建設。
お
1月号入れてますね。
やりましたね。
1801。これは289円が、297円ですね。
うん、ちょっとこれが
ちょっとあれですね。
はい、そうですね。
ブリヂストン。
はい。
これが、2334円が、直近ところで3785円。
ブリヂストンはいい動き
ですね。いい動きですよね。1000円以上、1400円ぐらい
だったん
ですね。
はい。
あと、富士フィルム。
はい。
これが1781円が2100円。
うん、富士フィルムはね、こんなものですよ、ええ、は
い。ソニーってのもこの時入れてます
ソニー入れましたね。
991円がですね、3月の中旬でしょうかね、1735円までいってますもんね。
おー、それもうちょっともう倍になっちゃう
ね。ええ、
はい。
で、北浜さんの好きなマツダ自動車の、
うん、
204円が317円まで。
マツダもいい動きでしたね。
ねえ。で、久保田なんかもこの時上げていただいてまして、1010円が1498円。
いいですね。
それで、大日本住友製薬。これが、1115円が1780円。
ああ、これも堅調ですね。
堅調ですよね。
はい。
愛知コーポレーション。
愛知。
これがですね、
はい、
448円が、途中2月に504円というのがあったんですけれども、はい、直近では449円まで。
ああ、まあ。一時はでも上がったんですね。
一時上がってますね。
はいはいはい。
だからまあ、1月号も全合格結構飛ばしてるのもありますしね。
うん、そうですね。
で、愛知コーポレーションだけはちょっと、
はい、
ね。戻ってきたと。まあでも、そのぐらいはね、普通のことですよね。
そうですね。
はい、ということで、今回の DVD、そして CD にもですね、こう今、例で挙げましたような銘柄、8銘柄入れてありますんでね。そう、全体相場の動向に関わらず、上がるような銘柄を中心に選んでいただいて。
嬉しいことに、この数日下がりましたから、よかったですね。
そうですよね。で、ここは、まあ、明日発売になるんですけれども、広い仕込みの場がどうなのか。まあ、ちょっとまだ私は断定はできないんですけれども、
はい、
ご自身でお判断になってですね。で、明日発売です。申し込みの電話番号、東京 03-3583-8300、DVD と CD があります。DVD の方は、北浜さんの黄金法則という付録がついていると。レジュメ2枚ほどなんですけれども、DVD だけついている。DVD の方8400円、送料500円。で、CD の方は7350円、送料500円ということです。
その中に入れたね、銘柄を今ちょっとチェックしてみましたけども、ちょうどね、移動平均線のところが下げてきたりしてますから、
いいですね。いいんですよ。これいいんですよ。
そうですね。
これはいいんですよ、いいんですよって。はい、これも最終的にはご自身の判断ね、
投資家。
でもこれはいいですよ。
で、その
これはもう、大得。
ええ、またまた下げてくれたからよかったですね。
あんまりこういうこと言うとですね、はい、注意が晴れていきませんので、
ああそうですか、
あくまでも投資家の皆さんの判断で
不落、
はい、あまり宣伝はこの辺ぐらいにこれとしてですね、今日の銘柄ちょっと時間ちょっと押してきてるんですけれども、
今日はね、
今日はですね、
強林薬品ですね、
4569ですね、
はい、
強林薬品がですね、強林ホールディングス、2519円、44円高ですよ。
これはほら、あの定人がね、はい、10% の株をあの所有したということですから、はい、定人は提携をしたいということですからね、はい、これはあの強林にとっても悪い話じゃないですから、うん、まあ、今後株価がね、私はじりじりとこう上がっていく可能性があると。強林はあの喘息薬なんですよね、
あ、
はい、
だそういう、まあ、あの北浜さんのね、あの株を選ぶ視点、これなんかもいずれ DVD にして出したいですよね。
あ、
このね、株を選ぶ視点はね、この僕はいつもね、
それ買う人いるのかね。
いると思いますよ。
あ、ディレクターの直感で、
はい、いると思いますよ多分。
あ、そうですか。
確実とは言いませんが、
いや
ということで、
これは僕参考にはなると思いますね、
ええ、
はい、
本当に、ね、視点が素晴らしいですよね。でこれだけ、まあ、どう考えたって7割から8割8銘柄のうちのパーセンテージが上がってるんでね、これだけの確率は弾き出せないですよ。
いやだって今
100% でした。
100% でしょ、
ええ、
はいはいはい、
今のはね、
これから少し落ちる。
でも今日のこの選んでやる銘柄のこれらがいい動きをしてますよね、直近のところね。
いいですよね。
はい、DVD でぜひ、あの CD でですね、はい、ご覧になっていただければと思います。
これは別に CD に入ってるわけじゃない、これね。
はい。
CD や DVD にこれは入ってませんよ。
あ、今日あれですよね。
そうですね。はい。はい、
ということで、お知らせに行って次のコーナーでは、卑弥呼のお告げ、ね。
はい。
で行きます。また個別株の話なんかも伺っています。じゃあお知らせです。
花粉症の皆様に嬉しいお知らせです。花粉症で長年悩んでいた医師が自分のために開発した花粉症対策商品ポレノンは、花粉が体の中に入る前にブロックする、体にも優しい商品です。ポレノンはペクチンなど自然由来の素材が花粉などの細かい物質を吸着して、花粉のアレルゲンの体内への取り込みを防ぎます。薬と違い眠くもならず、お仕事、車の運転、お勉強などもはかどります。ラジオ日経ではポレノン3本セットを9640円でお届けします。それだけではありません。ラジオ日経ではポレノンをお求めいただいた皆様に、ウイルスなどの侵入を防ぐ高機能マスクをプレゼントしています。ポレノン3本セットに高機能マスクがついて、お値段は9640円。送料500円をいただきます。お求めは 03-3583-8300、ラジオ日経事業部まで。
はい、ということでここから卑弥呼のお告げのコーナー、北浜さんプロデュースのですね、卑弥呼の決断、これ株式分析ソフトなんですけれども、それにもいろいろ聞いてっちゃうと、
秘書兼ね、武器ですから、はい、株式投資のためのね、
はいはい、でまず卑弥呼の決断にいつも全体相場の動向を聞いてるんですが、この卑弥呼はですね、全体相場数値とですね、
そうです、
そして言葉で、どうやってるかを表してくれと。
そうですね。
で、ここにですね、この卑弥呼の決断を、はい、株式分析とくと販売と開発をしております、証券スクロビジネスの瀬島校長にいらっしゃっていただいてます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
卑弥呼の決断、まず全体相場先週が86という高得点、これは高くなるほどリスクが高まるということ ですね。
そうですよね。その先週のところは本当に高かったです。今日はね、今日というかこれ昨日のデータですけど、少し下がってね、84ポイントに下がってますね。2ポイント下がってますね。
あ、そうですよね。
そういう点では、まあ、あの悪くはないですよね、
はいはい、ですから、例えばね、4月に入ってから、はい、4月の第1週もう、まあ、これ水曜日は77ポイント、で先週が86ポイント、
そうですね、
で今日が80多少下がったと、だから77の時に買っといてですね、86になったらこうちょっと整理してたらよかったですもんね。
いやだから前回の時はですよ、あのやはりこう警戒感をかなりね強くこうアピール
してました ね、
そうですね。だから今回はですね、コメントがですね、はい、前回とまあ同じような感じですけどね、はい、これはあの昨日までのデータですから、うん、まあ、今日また見ますと違ってくると思いますけどね、あの今日終わった場合でね、はい、これはあのやはりこう下降に転じてますと、
う
退却のドラが鳴ってると、
うん、
で、そうですね、売り損なった持ち株は売り、現金化が正しい方針ですと、うん、3ないし4ヶ月は下降状態が続くと言いますと、うんうんうん、厳しい、ね、指摘ではありますね、
うん、はい、で卑弥呼の決断、これはあの出来高であるとかいろんなデータを注視して、それから、ね、総合的に判断してるんで、
そうですね、
まあ、確かにそのこの急激なですね上昇なんかを見ましても、チャートで見てもそろそろいくらなんでもって感じはしますんでね、
特にその前回の時が言えたと思うんですけど、だって、うん、だからその後ほら急落してるわけでしょ、
はい、
やっぱりこれ大事ですよね、
大事ですよね、
ちょっとその時点ではね、うん、なかなかこうおせおせムードですから、なかなかそのこういうね判断というのは出にくいわけで、人間の場合はね、うんうんうんうん、ですけどこうやって言ってますし、
はい、
まあ、今回現状についてもですね、うん、昨日の時点ですけどやはり警戒感をね、にじませたものになってるんですよね、
う
ん、
例えばですね、はい、先週なんかでも現金化とかそういうのを具体的に言ってますんでね、
そうですそうです、
あの時に利益を確定していればと、
いや現金化ですね、
うん、
はいはい、
思ってる方もね、
銘柄によってね、
必要な
の
は、ね、
かもしれませんが、全体で言うとね、そういうことが必要な状況ですよと、うん、こう、まあ、教えてくれてはいましたね、
うん、はい、だからこれはね、その全体相場はいつも見てチェックしてこう言ってるんですけれども、個別株に対してもいろいろね、サジェッションをこれもしてくれるんですよね、
個別はね、またね、こう指標が違いましてね、はい、いろいろですね、天のお告げが出るんですよ、
お告げなんですね、
天のお告げとかね、
はい、
地のお告げとか、はい、まあ、水のお告げとかね、はい、谷のお告げとか出てくるんですけど、銘柄買うのにね、谷のお告げというのに出てきた銘柄っていうのはね、本当にね上昇確率が高いんです、
高いみたいですね、
私
谷底にあってこれ以上落ち込まないってやつですよね、あとは上がるだけ、
そう、谷底にあってね、何でしょうか、まださらにさらに土の中に潜り込むやつがあるんですよ。
土壌とかなんかそんな感じですよ。
そうそう、まずいでしょ、
はい、
でもこれはね谷底にあって、うん、そしてこれからは上がる確率が高いですよと教えてくれるんで、うん、まあ、私はこれは非常に頼りにしてるんですよね、
そうですね、でいずれにしてもこの卑弥呼の決断のね、はい、設計思想というのは安全投資ですもんね、
いやもう安全でなきゃね、
一発なんていうのはあんまりね、
いやこれね僕言いたいんだけど、
はい、
遊びの投資からね、うん、やっぱりね
資産拡大ね、資産運用といいますかね、
そうそうそう、資産運用というか、まあ、自分年金作りとかね、うん、まあ、そういうのにねやっぱり変わるべきだと思うんですよ、遊びとか刺激とかさ、頭の運動になるとかさ、
うん、
こうおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、うんうんうん、そんな場合じゃないと思いますよね、
ねえ、はい、で年金でご生活になってる方なんかいらっしゃったら、うん、確かに年金が確定したものである、あるいはそれが減ってきたりとか、デフレになればね、
刺激がある、楽しいとかさ、
うん、デフレになれば生活も大変になりますから、その分をねこの安全確実な株式運用でね、
確実とは言えないね、安全度が高いとは言えない、
ね、高いね、
のやり方をしなきゃいけないってことですよね、
うんうん、
当たり前なんだけど、
うんうん、
ついつい忘れてしまうんですよね、
忘れてしまうんですよね、だからまあ損だって切り方がいろいろあるでしょうし、
ね、そうですそうです、
それは大事なんですよね、
そうですね、それ言った、
はい、
そうなりましたね、ちょっと言いたいんで、まだちょっと早すぎるんだけど、
いやちょっと時間もねちょっと短くなってるんで、この中身の方に行きましょう、
はい、
どうぞ、
ね、これ卑弥呼にはね、はい、北山はね望遠顕微鏡ってついてて、
あれ
そこで見るとね、もうまず間違いないんですよ、まず、
まずね、多分ね、
いや 100% じゃないですよ、
うんうん、あれはいいソフトですよね、
そうそう、だから
これで確定しなさい、利益売りなさいよって出してくれるんですもんね、そうそうそう、このソフトはね、
そうですね、
はい、
まあ、話ちょっと先言っちゃいます、
ごめんなさい、
どうぞどうぞ戻していただいて、はい、
それで瀬島校長の方からですね、じゃあこれ具体的にどの銘柄でどのぐらい稼いでるのか教えてくれよっていうのは僕いつもやってるんですよ、
はい、
僕はすでに証拠を見せてもらえると信用しない人間なんで、
はい、そうですね、はい、
そうです
よ、今日も谷のお告げ2銘柄、はい、ご紹介いたします。日にちは昨年の10月15日に合格した銘柄の紹介なんですが、2銘柄、日立製作所と七十七銀行、2銘柄ですね、コード番号6501の日立製作所は、10月16日415円で寄り付いております。その後の高値、まあ、直近になりますけれども647円、利益は232円、1000株ですと23万2000円相当、
まあ、この時に買って売ってればということですね、
そうですね、
はい、でもう一つは、
七十七銀行、はい、こちらの方は、10月16日の寄り付き値が302円、
うん、
その後の高値、591円、
うん、
利益は289円、
うん、
1000株投資ですと28万9000円の利益が見込めるということになるかと思います、う
ん、合わせて、50万今日ですね60万近いのかな
そうですね
利益ベースね、
まあ、全て、というわけにはいきませんが、まあいきませんね、これに近似値のものを確定できるんではないかと思います、はい
まあ、日立のような株でね、なんか儲かると気持ちがいいですよね
あそうですねでこれ2つとも
よく知ってる株だしね
北浜の望遠顕微鏡でチェックした跡がありますけれども、まだ北浜の望遠顕微鏡はこれ発動してないんですねそうでしょ
これね
まだ出てないじゃないですかい
や
い
や実は77はね、77銀行はね、はいちょっとね怪しいところにあるんですね
怪しい、
はい、あの売り準備した方がいいというところにあるんですね、うん
まあ、そろそろ望遠顕微鏡チェックしていただくとね
そういうことですそういうこと
まあそういう
日立はねそういう状況にはまだないですけどね、うん、
だ今、まあ、あ
持ってらっしゃる方は ね
持ってらっしゃる方はそうですよね、ますます232円 の, あの利益だけでもっと広がる可能性もあると、まあ、その辺の判断は卑弥呼の決断をお持ちのソフトをお持ちの方は卑弥呼の決断がしてくれてね それは自分がどう思うかともう一遍判断を自分のなりの判断を加えるということになるんですけどね
そういうことですね
非常に便利なソフトですよね
そうです
これ私も使いたいとか私どうするって言ったら使えるのってどうするんです
か福井さんが使いたいの
いや僕はいいです
あそっか
僕はいつもこれ見てますからね
はいはいどうぞ、
こちらの方は利用料月々 19,800 円19,800 円ですので、まずですね資料をお読みいただいてからご判断いただくのがよろしいかと思います卑弥呼の資料を請求する先は東京 03-3589-2481 3589-2481 の証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでご請求いただければ案内をお送りいたしますのでよくご覧いただいてからご注文いただければと思っております、
うん、でもねこの卑弥呼の決断今見てますとね北山さん先ほど谷のお告げ、一番安いところまで落っこってなおかそれで上がるであろう銘柄をこのデータでチェックしてですねそこに具体的に銘柄を上げてくれる、
バーが立つんです、
上げてくれるんですけれども、はい今でもこういう状況になってもその銘柄ってありますかねこんな全体が高くなっちゃってるのに
いやこれは時々出ます
時々出ますか
そうです出ますはいはいもちろんその、なんですか、谷のお告げだけじゃないですからね。はい、あの、こう、ホットなね、ひてかごっぽいものとか、火のお告げとかね、そういうのはもう日々出てきますからね。
そうですよね、火のお告げなんていうのはね、はい、パーッと引き上がってなんかするのね。
そうそうそうそう。ただ、火のお告げですから、はい、まあ、燃えるようなね、やけどもすることもありますから、その辺はちょっと気をつけなきゃですね。火のお告げについてはですよ。
うん、いや、でもこういうのを含めて、はい、校長の方では、この、卑弥呼の決断の結果、それのいろいろ電話相談にも乗ってくれるんですよね。
そうですね。
うん具体的にはどういうような電話相談かありますか。
やはり売り場で悩むっていう方が、
ね、やっぱり売り場の問題でしょうね。で具体的に、証券スクロールビジネスの電話をかけていただくと、この卑弥呼の決断のソフトをお持ちの方には、いろんな具体的な投資相談にも乗っていただけると。やっぱりその心強いですよね。相談できるっていうのはね。
そうですね。相談できるというのが、株式投資どうしても迷いますので、相談できる先を持っていただくということは大切ではないかと思いますが、
ちょっと言っていいですか。
どうぞ。
あのね、はい、よくね、はい、あるんですけど、こう経験のないやつがさいろいろ言うのもあるんだよね、うん、だからそれ、はいはい、それはね学校はもうねあの校長はですよ、もうこれはもう経験、豊富です。何十年だからね、もう30年ぐらいなのかな。
そういう意味では個人投資家としても修羅場をくぐってきた方ですよね。
そうそうそう、うん、そういうやっぱり経験に基づいて、いろいろご相談に乗れると思うんですよね、
はい、でねあの校長あの声だけですとこうダミ声っていう言葉悪いですけどね。そんな感じがして本当は優しいいい方で紳士でね、
明るい声じゃないですかね
明るい。でもそういう、ね、声であるいは他のスタッフの方も親身になってね、いろいろご相談に乗ってくれるということですね。もう一遍あのこの電話番号すみません、こちらの方から、
はい、東京 03-3589-2481 3589-2481 の証券スクロービジネスまで、資料請求をいただければと思います、
はい。で北山さん、明日、はい、北山さんの DVD と CD 発売なんでね、
まだ付録の話していい？付録が
いやもう時間ないですから。
あ、そうですか、はい。
あのぜひ早めにお電話かけてください、生産本数に限りがございますんでお求めにならないケースもございますのでなるべく早めにお電話をお願いします、本当にね今日も昨日の急落で昨日だいぶ戻して引けたんですけれども、今日も強いと。でも気を引き締めていかなきゃダメだってことですね。ということで北山さんありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。